はい、そしたら、朱子学、陽明学の後の、工学に関しては、これはと、もともと、まあ、儒学を始めたのが、これが孔子だったけども、そこに、南宋の朱熹もしくは朱子が自分なりの解釈を加えたのが朱子学と、あとは明の王陽明が自分なりの解釈を加えたのが陽明学。だから本来のもともと孔子孟子が始めた時代から逸脱してるよねと。だから、そういった昔の孔子孟子の古の時代に戻るべきなんじゃないのっていうのが、それがその下古学っていうやつですがと、はい、古学の説明読んでみると、はい、式による朱子学や、それからあとは、応用名による陽明学などの解釈は、これはやめて、これを廃して、昔のもともと孔子孟子などの、聖人原点である聖人の真意を汲み取ろうと、はい、それを唱えたのが山賀祖孔で、山賀祖孔は自分自身の教えのことを古学なんていう言い方すんのやめてくんないと、なんか古の教えとか言ってるけど、と俺の教えは、こういった、孔子孟子などの聖人から学ぶ学問なのよと。だから聖人から学ぶっていうことで、そこから自分の学問は古学なんていう言い方はすんなと、聖学だって言ったんですと、はい、ですんで分かってなかったら、聖人から学ぶから聖学って呼ぶだけ。はい、そしてそこからその山賀祖孔が書いた書物に関しては、全部で3つあるけどもと、1つ目のまずは、政教要録と、政教要録に関しては、これは朱子学を批判してと、はい、そして朱子学を批判したことによって、はい、そこから古代の政権に戻ることを主張と、はい、アウトと、だってそしたらそのまま、これは阿公に島流しされておしまいでしょうと、はい、でだって幕府批判に当たるわけだから、はい、阿公に配慮された、それ一発で、はい、その、山賀祖孔って聞かれたりすると、はい、続いて今度はその下のところの中朝事実に関しては、これは中身も聞かれますと、はい、中華の中心は中国ではなく日本こそ中華であることを主張と、はい、中華思想がしっかり分かっている生徒であれば間違えることはないでしょうと、はい、一方で、分かってないやつは、ポカーンになるだろうからと、通念入りやつで分かんなかったらちょっとね、後でね、そうだな、下の階に呼び出してね、ちょっとまあ往復便化したいぐらいだけどと、はい、これの、なんだっけと、はい、中朝事実は、これをもっと難しく分かりづらく言うんであればと、中国は中国ではないと、中国は日本だって言ったんです。分かりやすくない？中国は中国じゃない、中国は日本だって言ったのね、はい、これは、中華思想が分かってりゃ、間違えることはないって言ったけどと、はい、どういうことかと、はい、これは、はい、こちら、はい、まずそもそも中華、中国ってどういう意味と、これは世界の、中心であるのが、それが、中国人たちは自分たちこそが世界の中心で最も優れた国である、だから中心の国だから中国、中華って言ってるんだよねと、でも肝心の中国ってと、これ、四六中王朝交代がある国じゃんと。例えば、まあ、近場で言うんだったら、この江戸時代近場で言うんだったら昔、鎌倉時代の時に元があったけど、これモンゴル民族に征服された国家でと、その後今度は漢民族が民を建国し、その後今度は、満州民族が清を建国し、毎回、皇帝が王朝交代があるじゃないかと、一方で日本の場合には、まあ確かに鎌倉幕府、室町幕府、江戸幕府とか幕府は変わるけども、それを任命するのは天皇だよねと。だから王朝が交代したことはないよねと、ですんで、どっちの方が優れてるか、王朝交代のある中国よりも日本の方が優れてるじゃないか、だから世界の中で最も優れてる中華は中国ではなく日本だって言ったんですと、はい、だから中華思想分かってりゃ間違えることないよって言ったんだけど、はい、それの、これの中朝事実の左側とかに空いてるスペースがあるから、そこに書けばいいんじゃないかなと、はい、中国では王朝交代があると。一方で日本では王朝交代がないだろう、だから日本の方が優れてるじゃん。で、特に日本の場合には天皇が古来より一つの家系でずっと支配していると、これを万世一系っていうんです。この言葉はさすがに知っておけ。 はい、万世一系に関してはと、これは大日本帝国憲法の、第1条にも出てくる言葉、大日本帝国は万世一系の天皇がこれを統治するっていう文章から始まりますんでと、他の、ところでも昭和時代の資料とかでも出てきたりするしね。まあ、日本人自体もともと中華思想を持ってるから、中国と同じように、はい、そしたら、はい、残りの書物の武家時期に関しては、これは武家の、まあ、儀礼だとか、あとは慣習だとかそういったものをまとめたもんなんでそのまんまと、はい、一方その下のところ、そこから古学のグループがいくつか出来上がっていくけどもと、ここから京都を中心にしたグループとあとは江戸を中心にしたグループの2つとその下京都を中心にしたグループが古儀学派もしくは堀川学派って言ったりしますが堀川学派の川っていう感じに丸をしておけ堀川天皇の川じゃないからねと、はい、で、これは京都を中心にしたグループだから下に、陰京都って書いておいてと、はい、一方で江戸を中心にしたグループがその下古文字学派もしくは経縁学派の経っていう漢字に丸をして、こちら江戸を中心にしたグループだから陰江戸って書いておけ、はい、で経営学科の経に関しては漢字書かせると、はい、難しい字だからでっかく書いておくと左側とかにでっかく書けるスペースは十分にあるでしょうと、はい、単純に京都を中心にしたグループか江戸を中心にしたグループかの違い、はい、でその京都の、古儀学派もしくは堀川学派を起こしたのが右側伊藤仁斎っていう人で彼が京都に、開いた塾が京都の堀川に開いた、古儀堂もしくは堀川塾だからそのまんま古儀学派もしくは堀川学派って言われるだけでそれの弟子であり子供でもあるのが、伊藤等がいい外っていう感じ、まあまあ間違えるやつもいるのかなと、はい、さらに、右側後々に青木昆陽もそれに学びますが青木昆陽はいずれ蘭学にも手出してくるから、ですんで別のとこでも登場する青木昆陽の昆昆虫の昆っていう感じだけど混ぜるっていう感じにしそうなやつは丸をしておけ、はい、一方その下古文字学派に関しては、これは江戸にいた、荻生徂徠が、江戸に経縁塾っていうのを開いてそこから経縁学派って言われるけど荻生徂徠の、生っていう漢字以外に全部丸をしておけ荻生の王徂徠の宗来っていう漢字に全部丸をしてと、はい、そして一個飛ばして江戸に、開いた塾が経縁塾なんで経縁学派経縁塾の経っていう字にも丸をしと、はい、で、当時八代将軍である吉宗が江戸にやってきた後もともとこの人、吉宗は紀伊藩主だったから江戸についてのことは全然分からずと、そこで、この荻生徂徠にねえねえねえ今現在さ江戸ではどういう問題が起きてるのかさ教えてくんないとああ分かりましたとね、じゃあ、その吉宗様の、指紋と上からのそういったあ、まあ、いわゆる問いに対して、答えたのがそれが正談と呼ばれるもの、はい、正談はこれは資料でもがっつり聞かれてくるものですが吉宗の指紋に答えたものと、はい、これは内容もがっつり聞かれるから上にちょいと矢印を出してと、はい、どんな内容を述べたかと、はい、江戸時代の、まあ、中盤ぐらいから、まあ、日本全国でと、貨幣経済っていうのががっつり浸透していきます。農村にも浸透していく。江戸幕府はまあそれをもともと恐れていたから貨幣経済の浸透をどうにかして抑えようとしていたんだけどと、ところがその貨幣経済が浸透したことによってみんなお金で取引をすると、そのせいで生活が困窮していったのが農民だったり一番苦しんだのは武士ですね。なんでと、だって武士っていうのは大名から給料として米を支給されると、でその米を受け取って、米で、全部ね、生活できるわけないからそれを、商人に換金してもらうんだけどもと、この時代米が取れすぎちゃったせいで、米価安に陥りと、受け取った米を、換金しても大した金額にはならずと、ですんで、そういった米価安に苦しんで生活に困窮していくからと、その貨幣経済の浸透をこれを抑制しなきゃやばいですよと、はい、ですんでまず唱えたのが貨幣経済の浸透の抑制と、 じゃあ貨幣経済の浸透をこれを抑えと、そして、これを解決するためにはどうすればいいか、いわゆる小論と同じよ。今現在この、江戸時代、半ばから後半に起きていると、こういった貨幣経済の浸透だとか武士の困窮、大名の困窮、はい、そういったものをどうやって解決すればいいか、ここで無双祖籍が大木雄空が言ったのはと、今なぜそういった武士が貨幣経済に巻き込まれているか、それの理由はと、戦国時代の頃からこの江戸時代にかけて進められていった家臣の城下町収集が原因ですと、はい、今まで、もともと武士っていうのは先祖伝来の土地に住み着いていましたよねと、でそこから農民たちから税金徴収して米だとか野菜だとかそれで自給自足をして生活していたから貨幣計算に巻き込まれる必要性はなかったと。しかし、今城下町で暮らすようになってと、で生活必需品が必要になるから米を売却して、そして、物を買わなければいけないから商人と取引をし、そして、米価だとかそういったものは商人によって自由に決められてしまうと、ですんで城下町で暮らしてるのがいけないんですよと。だから簡単なことですと、昔に戻りましょう、農村に、武士も戻ればいいんですよと。そこで農民たちを自ら支配してと、そこから自給自足をしていけばいいんですと、はい、武士の、土着もしくは機能、はい、農村に戻れと、戦国時代の前の時代に戻ればいいんすよと、はい、武士の機能を解いたもの、例えるんだったら君たちにと、都会に住むのやめなさいとね、地方に住めばそうすれば、自分で自給自足して生活できるでしょうと。正直時代錯誤じゃね。だって言っちまえば100年前に戻りましょうみたいなこと言ってるわけよ。例えるんだったら大正時代に戻りましょうよみたいなね、戻りたいっすかみたいな、はい、ですんで、はい、時代錯誤の意見も結構多いけどもと、はい、それが、正談と、はい、それからあとは、右側、この荻生徂徠の弟子が右側の太宰春代、太宰春代の太いっていう漢字に丸をしといてと、太宰春代もそうだし、あとは、太宰治もそうですが、人名の時には太いっていう漢字の方が使われますと。で、太宰春代も、ここで、荻生徂徠と同じように、経済力とか、あとは経済力周囲と、ちなみに経済っていう言葉は本来であれば、経済っていう日本語は存在せず、もともとは形成催眠っていう言葉ですね。形成催眠っていうのは、民を、思いやり、民のために行う政策のこと、そこから経済っていう言葉が、日本に入ってきた時に、英語で入ってきた時に経済って言葉が出来上がるんですが、はい、経済力においては武士の土着を解くと、武士の機能と同じ、ということは荻生徂徠と同じやんと、はい、それからあとはもう一つの経済力周囲の中ではと、大名の皆様方はと、ね、今財政なんで苦しんでますよねと、それは理由は米価安だからよと、ここら辺は、2学期以降の内容のところでやっていくところだけどもと、まあ、そこから面白くなっていくんだけどねと、いわゆる教法、官制、天保の改革、あそこら辺を丸暗記でやる場合は、クソつまんなくなるだろうけど、因果関係ちゃんと知ってればちゃんと面白いのにねと、はい、で、大名が財政難に陥っているわけですがと、だったら大名も商人のようにと商売をしてみたらどうですかと、先生商売やらないんですかと、はい、商売っていうのは金稼ぎをする行為だから、当時いやらしい行為ってみなされるんですと。なら商人っていうのはこの時代差別されますと、まあ、お金は持ってるけどねと、ですんで大名だってそういったものに、商人のやり方を導入してと、反専売制っていうのを導入してみたらと、反専売制って何と、ここで、いわゆる専売特許のやり方、例えばここ千葉県だよねと、で、この下総にいる例えば桜藩とかいう、桜藩って実際にあった、藩だけど、桜藩はとここで財政難で苦しんでったんたら、千葉県で取れるピーナッツね、これを、全部桜藩しか大名しか売っちゃいけないっつって独占販売すれば、そうすれば千葉県毎日鼻にピーナッツ詰めて、それで来るんだから、それで、ピーナッツの利益丸儲けでしょとね、それが反専売制と呼ばれるもの、はい、ですんで、ピンとこなかったら右側とかに、いわゆる藩による独占販売です。特定商品の独占販売、はい、大名による、特定商品の独占販売を、それを反専売制というだけ。 はい、で、あとあと、まあ、資料も見ていきますが、こういった、今、荻生徂徠、それからあとは太宰春代のように、こういった、幕府だとか、それからあとは大名が抱えている、問題点、これを解決するために、こういう解決策がありますよっていうのを、これを形成論と言ったりするんですと。はい、ですんで、はい、今の財政難とかを打開するためにはどうすればいいかと。だから、これらは、全部ここら辺、政談から経済力、経済力周囲まで自分で見、四角でくくったりして、右側に形成論の一つとか書いておきな。はい、形成論の一つと。はい、ですんで彼ら以外にもと、こういった今現在の状況を打破するためにこんな解決策がありますよと、その下、ちょっとここからは、まあ朱子学、陽明学、古学の儒学からは離れるけども、こういった関係している形成論を見ていきますが、その下網掛けがついていないところだね。はい、形成論の代表的な人物と、この荻生徂徠も太宰春代もその一人に一応挙げられますがと、はい、代表的な形成論者が一番目の解放政領、解放政領の領っていう漢字に丸をしといてと、はい、書いた書物の慶古壇の慶っていう字にも丸をしておけ、これは江戸時代の文学のところで、これは、滑稽本っていうジャンルが出てくるんでお笑いに特化したやつね、はい、その滑稽本の慶と同じ漢字だから書けるようにと。具体的にはこれは反専売制の採用など重商主義と、大名もやっぱりこういった商売を卑しい行為として考えるなど、大名もこういった、専売制やればいいじゃないか、いわゆる商業重視しろっていう考え方なんで、右側に商業系って特徴を書いておけばいいでしょうと。はい、それに対して2番目、本田利明はこの人はもう偉大なる人ですね。本来だったらそうだな、田沼意次が、後々に出てきた時にと、その時に蝦夷地の開発を進めようと考えた時に本田利明に行かせるつもりだったんだけど、本田利明はちょっとその時に病気だったんで、私ではちょっと無理なんで、じゃあ代わりに最上徳内ってやつを派遣しましょうかっつって、はい、まあそれの彼の弟子である最上徳内が派遣されるんだけど、本田利明の本田のだっていう漢字に丸をしてOkay。で、この利明本田は、と、先生、利明本田、は、この人は視野が、非常に広くて、と、なんで日本人はさ、こういった日本に留まってんのよ、と、J リーグでずっとプレイしてても、海外の目には止まらないのよ、と、だからグローバルに、ね、いろんなものを見ていくべき、と、ね、プロフェッショナルが、プロフェッショナルであるべきよ、と、これからプロフェッショナルって言葉は、圭介本田って言葉に、切り替えましょうや、と、ね、世界を見ろや、と、日本は周りが、海で囲まれてる、開国なんよと、その地理的な条件利用しないでどうすると、いろんな国に船派遣してその地理的な条件を利用して貿易すればいいじゃない、鎖国なんてやめてさーと、おおと、この時代の日本においてはね、突飛な考え方だねと。はい、ですんで、彼は、右側、はい、聖域物語で海外貿易をしろと、それからあとはその下、まさに、この形成秘策、あ違うかね、形成秘策ですね、はい、ここで形成秘策、はい、貿易すればええやんけーと、それで、まあこういった、日本の、経済を発展させればいいと。だから特徴は右側に、貿易系って書いておけ、貿易系。なお形成施策は後々資料でもやるんで、まあ、もうちょい後に見ていきますが、と、はい、最後の3番目の佐藤信弘は通しても出てくる人、佐藤信弘の弘っていう漢字に丸をしてと、はい、この佐藤信弘は、この人は農業の専門の指導家、農政家なんで下に農政家って書いておけ。で、はじめは農業をやっぱり重視するべきなんじゃないっていう農政本論と、で、途中から、まあ富国強兵とかも必要だよねつって経済要録っていう本も書いてますが、やっぱり農業の指導家だからこの人の特徴は右側にくくって農業系って書いとけ。はい、書き終わったら、資料があるんで資料を見ていきましょうと、はい、資料のページは、90、はい、2ページに移っていくけども、全部で4つやる感じになるかな。 はい、まずは一番左上のところと、はい、貨幣経済の浸透、正談、これは、必須資料として、これは絶対やっておかなきゃいけないもの。当時とは、当時の言語はいつですか？吉宗にこの人は諮問を受けてるんで、吉宗の時代の言語はもちろん享保ですと。はい、この享保の今現在は、はい、旅宿の教会なるゆえ、金なくてはならぬ。もうこれ一発で正談、旅宿の教会っていうのが、この正談の有名なキーワード。旅宿の教会って何と、まあ、今現在みたいに ATM なんてありませんからと、例えば旅先に行った時にはやべえ財布の中にあと何歩しか残ってねえよっつって、お金の、まあ、この、残りの残金が気になってしょうがないっしょと、はい、ですんで、そういったお金がなくては生活ができぬゆえと、米を売りて金にして商人より物を買いて日々を送ることなればと、はい、商人から物を買うせいで商人主となりて武家は客なりと、つまり商人に主導権を握られてしまうと、故に諸式の値段武家の心ままにならぬことなり、物価っていったものは武士の思い通りにすることはできない。一方武家皆地業所地業地にあたること、つまり本先祖伝来の土地に住んでいる場合であればと、城下町に住む必要もないし、米を売らずにこと住むゆえと、商人米を欲しがることなれば、商人がすいません米余ってる米売ってくれませんかねってやってくると、武家は主となりて商人客なりと、武士が主導権を握ることができ、物価も武士が、ここで主導権を握ることができるだろうと。だからそれが一番、いいのよと。うん、まあ言ってることはわかるけどとね、100年前に戻れっつって言われて戻れるかと、田舎に住めって言われて住めるかって話だよねと、何もないところに住めって言ってるようなもんだからねと。はい、一方その下、大名の窮乏、経済力、太宰春代の内容と、今の世の諸侯は、これはキーワードはほっといて結構ですね、頻度低いから、今の世っていうのはいつの時代の言語ですか？やっぱり享保と、はい、まあ太宰春代、荻生徂徠の弟子なんでね、太宰春代は、はい、今の世の諸侯は、今現在の大名の皆様方は大も小も、国高の多い大名もあとは小さい大名も皆頭を垂れて商人に頭を下げて無心を言い、無心ぐらいは日本語として知っておきな、はい、お金を借りること、はい、商人からお金を借りましてと、江戸京都大阪その他諸所の不祥を頼んでその続けばかりにて世を渡ると、はい、借金でどうにかして財政を成り立たせている状態であると、はい、だからその借金の、その後返済のせいで村入りオーバー、村入りとは何のことですかと、はい、地業からの、大名の年貢収入のこと、せっかく年貢収入が秋に入ってきても、ことごとくその方に振り向けておいて借金の返済に充てるせいで収納の時節には四川家より蔵を封する類なりと、はい、四川家ってやつらに、差し押さえ食らってしまってるではないかと、四川家とは金銀を借す者と、氷菓子のことを言うと、はい、まあ、まさに、ピンポイントで指摘されてますね。はい、続いてその下、反専売制経済力、今度は周囲になりますが、と、はい、まず、およそ今の諸侯は大名たちは金なくては国用足らず、お金がなくては生活ができないゆえ、職責もなりがたければただいかにもして金を北条にする計り事を行うべしと、金を、稼ぐ手段を考えるべきであると、金を北条にする術は四股の利より、近きはなし。四股とは何のこと？商人のこと。商人と同じ、こういった、まあ、販売、商業をしていくのが一番大名にとって財政を立ち直らせる、手っ取り早い方法でしょうと。はい、そしたら、その下、関西医学の金の資料は一旦すっ飛ばして、と、はい、形成論の本田利明の、もうまさにこれはね、もう本田利明ならではって感じだけど、開国貿易論、形成秘策、本田利明、と、はい、もうこれは一発、これはもう必須資料ですが、日本は開国なれば、これで一発で形成秘策です。日本は周りが海で囲まれている開国だろうとね、だったらとね、貿易をしないでどうすんのよと、都会運送交易はもとより国君、この国の君主である将軍がするべき第一の、まあ仕事であろうと、ですんで、まあこれは、うん、この時代の、鎖国している日本の中では面白い考え方ですね。はい、本田利明は僕も大好きですけど、はい、そしたら、戻りましょうと、32ページのところ戻ってと、 はい、で形成論はこれで終了だけどもと、はい、こういった、今、朱子学を幕府は重視しているにもかかわらず途中で陽明学や古学、いろんな学者が出てきたよねと。で、そんな中でその後吉宗の時代の後と、まあ、これは通信の中でがっつりやるんでがっつりはやんねえな、はい、通信の中でも出てきますが後々に完成の改革を行う松平定信はと、なんで今現在さ、こういったね、江戸とかではといろいろ問題が起きてんだろうねと、当時、松平定信の、まあ、これの発音について先生、生徒からね先生松平ですよねと、松平定信は松平です。そんなこだわりがあるんですか。うん、あ、松平定信の子孫である NHK のキャスターだった松平定友さんが毎回、挨拶の時にこんばんは松平定友ですって言ってたんで、あの人の家が松平ですと。他は松平でいいけどね。あ、まあそんなこだわりあるんだと。はい、で、ま、松平定信がと、あ、なんで今現在こういった問題が起きてんだろうと、この官制の改革を行うにあたって、起きていた問題っていうのはと、江戸ではと、犯罪が、増加していたりすると。これの理由は例えば農村で窮乏した人々が江戸に流入してきてと、そして、江戸にやってきたものの、生活は当然できないから、暮らしている場所は長屋みたいなところと、長屋ってわかると、ね、まあ、今でいうところのシェアハウスね。シェアハウスは現代版の長屋よ、長屋よ、ね、共同生活と、ね、共同便所と、ね、まあ、ちなみに長屋には風呂がないんでと、ね、共同風呂だけはね、現代版シェアハウスはね、まあ、現代版の長屋であるシェアハウスはそこはいいかもしれないけどと、はい、そういったところで生活してて、さらに家も持たないやつは犯罪を犯したりすると、そういった、まあ、生活が困窮していることから犯罪が増えているが、それだけではないはずだと、それは最近幕府が重視しているこの朱子学が、これがちょっと、衰退していて他の陽明学や古学や折衷学などが流行っていてそのせいで人々のモラルが低下しているから犯罪が起きているんじゃないだろうかと、はい、枠の上のところ、はい、朱子学の、ところ2行飛ばしていましたよねと。そこで松平定信は、この、儒学の中で朱子学こそが幕府が重視している正しい学問正学なのであると。でそれ以外の陽明学や古学や折衷学交渉学はまあ正直入れなくて結構ですがと、これらは幕府が推奨している学問ではない。これは医学であると。そこでこれからは、こちら幕府の役人たちが学ぶ聖堂学問所においてはと、朱子学以外は教えてはならないと、こういった医学などの学問の、まあ、こういった勉強を禁ずれつって言ったのが、一番右上のところ、はい、完成医学の禁つって1790年にまっちゃんが出したもの、はい、それの右側に倍赤ペンで松平定信って書いとけ。通年の授業の中でここら辺、まあ、通信の中でも出てくるけどもと、はい、一緒にまあこうやって勉強していけばその流れもわかるでしょうと。内容に関してはその下読んでいくと、はい、儒学のうち朱子学こそこれを正学と位置づけて朱子学以外の学科は全部医学とすると、そして、その幕府の役人たちが学ぶ聖堂学問所ではこれから朱子学以外の講義を禁止すると、はい、これを提案した人物が芝野立山っていう人ですが芝野立山の立っていう漢字に丸をしてと、はい、その芝野立山はすぐ右下にもいるから、先に、その右下にいる芝野立山にも矢印を出しとけ、はい、ですんで、これによって、その後、幕府の役人が学ぶ先ほど、こちらお見せした聖堂学問所、に関してはこれから朱子学以外を教えてはならないよと、はい、ただ問題は一つ残ってて後々松平定信が失脚した後の話ですがとつまり官制の改革の後なんだけど、これ聖堂学問所ってもともと林羅山の私塾を、上野の忍ヶ丘にあったものを湯島に移してきただけだよねと、ですんで、まだこの状態では臨 林家、林家の私塾に過ぎないんですと、ですんでこれをその後買収する形で幕府直轄の学校に変えようと、ですんで1797年に名前は昌平坂学問所に改められるから、その下先ほどの聖堂学問所の下のところに書いときな。後、幕府直轄の聖堂学問、あ、違う、昌平坂学問所となるって書いとけ。はい、後幕府直轄の昌平坂学問所となる。で、昌平坂学問所は赤ペン。はい、見えない人いる？大丈夫ね。はい、後幕府直轄の昌平坂学問所で、昌平坂学問所は赤ペン。はい、そしたら戻りますが、あ、戻りますじゃねえや。はい、で、そこからいずれ昌平坂学問所に名前は変わるけど、まだこの時点では聖堂学問所、この関西医学の金が出された時ね。はい、その関西医学の金が出されて、これ以降聖堂学問所で朱子学を教えていた3人の先生が、先ほどの芝野立山から右下の芝野立山、にまた矢印出させたけども、点々点でくくってある、はい、ここで聖堂学問所で朱子学を教えていた3人の先生を、これを関西の三博士って言うんで、芝野立山の立っていう字にやっぱりまた丸をしたら、こういった先生たちのことを関西の三博士って言うんです。はい、そしたらその先生が芝野立山、続いてその下尾藤二州、尾藤二州の州っていう漢字に丸をしておけ。日本史でここら辺の漢字が出てきたら雨の森宝州とかもそうだけど三髄つくからねと、はい、あとは岡田寛成の3人。ただ岡田寛成は後に大官になって辞めてしまったんで、彼の代わりがその下古賀整理と。なら覚えられなかったら整理が遅れるとかで考えればいいんじゃないかなと、はい、そしたら資料を見ていきましょうと、はい、資料のページは92ページと、はい、92ページの、これは必須資料の代表格、はい、上から4つ目のところの関西医学の金と、はい、関西医学の金は、林大学の神へ、当時の林信孝っていう人物に対して、はい、朱学の義はと朱子学って書いてくださいと、いちいち資料原文に合わせる必要はないですと、はい、92ページの上から4つ目のところね。朱子学に関することは慶長以来、これは林羅山が幕府に登用された、1605年以来、御代々御神用の御ことにて、すでにその方家と、その方家とは何家のことですか？さっきやった林家のことですと、林羅山の林家の家柄と、はい、代々右学府維持のこと、応接家を置かれ僧侶儀に僧来ども、油断なく政学、に当たるのは朱子学。朱子学を励み、に励み、門人どもを取り立て申すべきはずに候と、弟子を育てていくのがお前たちの仕事であろうと、しかるところ近頃、世の中では種々、新規の説をなしと、新しい学説が流行しておりとは何のことですか。注釈の6番、すなわち、陽明学、古学、雪中学などの新しい学説が流行し、医学が流行していると。医学はもちろん空欄になりますよと。それは関西医学の金で医学空欄にしないわけないよねと。はい、で、医学が流行し、これらのせいで風俗を破り僧侶類いこれありと、モラルが乱れてしまっている。これらは全く性学水尾のゆえに僧侶や朱子学が衰退してしまったせいだろうか。甚だ相すまさることにて僧侶を放っておくことはできない。その方門人どもののうちにも、お前たちの学生の中にもと、右手の学術純正ならざるも折伏者はこれあるようにもに相聞こえ、いかがに僧侶、お前たち学生の中でも朱子学以外学んでいる、弟子がいるというがどういうことであろうかと。 そこでこの度聖堂とこの聖堂学問所での御取締りを厳重に仰せつけられと、はい、命令を下し、島野彦助は島野律さん、岡田聖介、岡田観戦に対しても右御用と以下の内容を、これを、厳明に命ずると、はい、で最後は聖学がまた出てくるだけなんで放っといて結構ですと、はい、そしたら戻りましょうと、はい、戻ってと、はい、こうして完成医学の金が出されることになったわけだけどもと、はい、実は、まあ、ちょうど、この頃もそうだしその前からでもあるんだけど、朱子学には一つ、これは、そうだな、他の校舎で、気づいた生徒がいてと、先生、朱子学 の視点から考えると、ああこいつ気づいたなと思ったんだけどと、はい、この上下関係を重んじていくのが朱子学で、幕府にとって最も都合がいい学問って言ってましたよねと、でも将軍よりも上の人っていません？将軍を任命するのがそれが天皇だよねと、ならその大義名分論の考え方に基づいたら一番崇拝するべき対象はこの天皇なんじゃないのと、はい、そこから天皇こそ崇拝するべきだっていう考え方を、これを尊王論とか言ったりするんですが、これを唱えたのが水戸藩の、第2代水戸藩主、徳川光圀だったんで、そこからその、水戸藩で始まった学問のことを水戸学と、そして天皇を崇拝する考え方であるからそれを尊王論と呼んでいくんですと、ですんで、これは最終的にこの、いわゆる朱子学の大義名分論が生み出した考え方でもあるんだけども、はい、テキストの一番右下のところ見ていこうかと、はい、この32ページの右下、水戸学っていうのは、きっかけは、これは尊王論、この水戸学に関しては前期水戸学と後期水戸学で若干意味が違うんですが、前期水戸学は単純に天皇を崇拝していきましょうっていう、簡潔な考え方、唱えたのは徳川光圀、光圀の国っていう漢字に丸をしておけ、通史の知識もしっかりあればつながってくるけどと、もともと徳川光圀は、明の儒学者である朱舜水から、まあ、学んでいたっていうのをさっきさらってやったでしょうと、で18までは結構こいつヤンキーだったんです、やんちゃしてたんです、でやんちゃしてたんだけどと、その時に朱舜水からと、光圀様もうちょっと落ち着いてくださいとね、でこちら中国の歴史書のですね、史記っていうね、まあ、非常に面白い、歴史書なんでと、いずれこれが日本史にも大きな影響を与えるかもしれませんよと、マジでと、だってこれで漫画も出来上がりますからキングダムの元になったやつなんですよとマジでっつってね、めっちゃ面白いんやけどっつって、で、そこから、この史記っていう歴史書にもう、激ハマりしてと、そこから、ちょっと待てよと、中国の歴史めっちゃ面白いけどと、日本だって昔からこういったね、もう1000年以上続いてるとね、一応、1600年、まあ2600年、今この時代だと2300年ぐらいか、続く、こういった長い歴史があるにもかかわらずと、そういったものをまとめた歴史書ないよねと、うん、じゃあそれを全部まとめた歴史書作るかっつって、こっから、日本でもこういったでっかい歴史書、長い歴史書作ろうと、そこからその下、江戸の商工館という建物で、大日本史というものの編纂が1650年頃から始まるんですと、ちなみに完成するのは、日露戦争後の1907年ぐらいだったかな、250年ぐらい編纂してるんですか、はい、で完成したのがそれが今の水戸藩に、水戸の、まあ、水戸藩の藩校の、これが講道館というところに置かれていますが、はい、そして、この大日本史を編纂する過程ですっげーな天皇家ってと、結局まあ将軍とかそういった幕府はコロコロコロコロ変わるけどと、この天皇家はずっと万世一系でと、天皇がこの国のトップにいらっしゃるじゃないかと、だから崇拝するべき対象は天皇でしょうって、そこから尊王論に傾いていくんですと、はい、で、ちなみに、まあ、この大日本史を編纂する過程で、いろいろ歴史の修正作業だとか、あとは、これがちゃんと正しいかどうか、そういったものをチェックしなきゃいけないから家臣たちがいろんなところに出向いてと、その地域の歴史と照らし合わせて、これの歴史が真実かどうかを照らし合わせていくんですが、水戸光圀、徳川光圀はこの人は江戸から一切出てません。先生、水戸黄門って全国旅してこの印籠が目に入らぬかってやってたんじゃないですかと、やってない、こいつはずっと江戸にいただけ で家臣たちが全国に赴いた後で、それを、その後水戸黄門がまるでいろんなところを練り歩いて、そして、まあ、いろいろ解決していったっていう水戸黄門万有記が出来上がったんで、こいつはずっと江戸にいて、例えばいろんなことやってます。ラーメン食べたり、日本で初めてラーメン食べたのはこの人、ね、だからラーメンはこの人のおかげだからね、君たちラーメン好きだったら、ね、水戸黄門に毎回感謝して食べるんだよ。はい、で、はい、そして、これが、初期の頃の、尊王論水戸学ですが、ところが江戸時代の後半になると、外国船が日本にたびたびやってくるようになり、と不届きな外国人どもはこの天皇の国である日本を脅かすクソどもであると、こういったおやつらは日本から追い出すべしっつって、でここに外国人を日本から追い出せ追い払えっていう攘夷論っていう考え方が追加されていくんです。これを尊王攘夷論っていうんです。ここら辺ちゃんとそういう前提知識がないやつは勝手になんか尊王攘夷っていう一つの言葉で覚えてるやつがいるんだけど、尊王論が発展していったのがその下、後期水戸学って言われるんだけど、はい、尊王攘夷論の、攘夷の攘っていう漢字に丸をしておけ、これは旧代水戸藩主の徳川斉昭の頃とで、こういった尊王攘夷とかを、これを教えていくためにその下水戸藩の学校として藩校っていったものは通信の中でも出てきたりするけども、文化史でも一応出てくるけどね、はい、まあ、いわゆる藩の学校として水戸藩の学校行動館と言いと、ここで、尊王攘夷論を教えていた先生が藤田祐国、書いた本の声明論は放っといて結構だけど、藤田祐国は有名な弟子を2人育てているんで、それがその下子供の藤田東子と、あとは弟子の相沢康史もしくは相沢正史祭だから、それぞれ違いは、藤田東子は子供、一方で、弟子に当たるのが相沢康史です。で、相沢康史の会うっていう漢字に丸をしといて、と、相沢康史でもいいし、相沢正史祭でも結構だけども、昔はまあ、ここら辺、純不動で、藤田東子、相沢康史を聞いていましたが、現在では特定させる形で、それぞれ書いた書物、右側、藤田東子の場合は、行動館、記述義と、まあ、行動館って水戸藩の学校だしね、と、一方で相沢康史は新論を著した、その書物から、人物を特定させてきたりしますと。あとは他にも藤田東子は通信中でやるけど、1855年に起きた、安政の大地震っていうので地震で亡くなっちゃったりしているんで、それを元に聞いてくることも可能は可能ですが、と、先生どっちがどっちか書物が分かんなくなるんだけど、とそんなの、こういった目で記憶で覚えとけばよくねと、ここで、2人の、藤田東子とあとは書いた書物とかそこら辺の字数を合わせると大体同じくらいの字数になってますよね。だから相沢康史、相沢正史祭の方が、これ別名も含めると長ったらしいから書物は短い方の新論じゃねっつって考えたり、そういった目で記憶として残しておけば間違えることはなくなるはずと、はい、で、このような、尊王攘夷論が、これが、今水戸藩で唱えられていくと、で尊王論とかを、まあ、尊王論も尊王攘夷でもいいけども、これを、別に武士が学ぶんだったら問題はないです。朝廷で公家とかに説明したらアウト。そりゃそうでしょうと、苦言の中でやっぱり天皇を中心とした世の中にとか言って言い出してくるから、その下のところ、これを、朝廷とかで、まあ、あとは幕府を批判した、人物もいたんで、はい、そこから、はい、朝廷でこの、尊王論を説いた人物で処罰されちゃったのがその下丸一番竹之内式部と、それからあとは2番目の山形第二、山形第二の山形の型第二の二っていう漢字に丸をしてと、はい、山形第二は流子神論っていう本でその下一行した尊王論を説いて幕政をも批判したために処刑になっていますが、それぞれ、処罰された事件名は宝暦事件、明和事件、ここら辺は田沼時代の元号なんで右側に、通信の中でも一応ね僕は、テキストに載せてあるけど田沼時代なんで右側に田沼時代って書いとけ、まあ、左側でも結構だけど、はい、田沼時代と、はい、そしてその下の3番目の雷三葉とかに関してはここら辺は一問一答で聞かれてくるだけ。雷三葉は日本外史を書いたんでどちらかが、聞かれてくるだけ、片方を残しておきますと、はい、それからあとは寛政の三奇人と言われた寛政の三博士に対してこの時代、まあ、まあ規定列な三人ということで、はい、そこから、高山彦九郎、蒲生君平、これが寛政の三奇人の2人 1人と、まあ2人か、もう1人の有名人は後々やりますんで、それはもうちょい後でと。はい、ちなみにこの尊王攘夷論の話と、こういう思想の話が分かってると幕末の時に全部しっくりくるんですよと。幕末苦手な生徒は思想が大体分かってないだけ、このような尊王攘夷思想に基づいて、尊王攘夷の、尊王攘夷論に基づいて、水戸藩ではもう尊王攘夷のやつらばっかだから、だから1858年に井伊直弼が、日米修好通商条約を結んでと、ね、天皇の反対を仕切って勝手に結んだからと、じゃああいつは殺すべしつって桜田門外の変が起きるんでしょうと、で、さらにこの尊王攘夷論の思想は水戸藩だけじゃない、他のところにもいろいろ伝播していくと。それの影響をもろに受けていたのが、それが江戸時代のテロリスト集団、長州藩ってやつらですと。で、長州藩は、もう日本を脅かす、不届きな外国船どもは日本から追い出すべしっつってで、この山口県あたりにいた長州藩は、下関を外国船が通過するたんびに、ずっとイライライライラしてたからと、はい、そこから、大砲撃ってっつって大砲ぶちかましてと、しかも届かないっていうね、問題点があるんだけどと、そこから、外国からてめえやったなこの野郎っつってボッコボコにやられていくのが長州藩と。はい、ですんで、最終的に彼らは、ああ攘夷はこれ無理だねっつって、最終的に攘夷思想っていうのは捨てていくんですと、でその後の元々の尊王思想に戻るんですがと、はい、そうすると、と天皇を中心とした世の中にしていかなければいけないと、で攘夷は無理だと、で天皇を中心とした世の中にするためには幕府倒すべしっつって、そっちっつって、で幕府倒しに来るの。でその時にもともと薩摩藩は幕府の応援側に回ってたんですが、途中でまあ、いろいろ訳あって薩摩藩は長州藩と同盟結んで、幕府と、薩摩藩と長州藩が、幕府を、攻撃しに来ると、はい、ですんでもう、まあ幕府からしてみればたまったもんじゃないけどと、じゃあ先生もしかしてこの幕府を倒す薩摩藩長州藩の、その、根幹となる原因を作ったのって水戸藩なんですか。はい、じゃあ江戸幕府を滅ぼす原因を作った人って御三家の徳川光圀なんですか。はい、だから自爆です。徳川光圀がこれを唱えなければそこに傾くことはなかったんだけどねと、でも、この水戸藩で生まれた人間っていうのはその尊王論の影響をめっちゃ強く受けてるんですよ。ですんでと、そうだな、この水戸藩出身で将軍になった有名な人物がいるんですが、まあただその人物は水戸藩出身っていうのは結構知らないやつがいる、この徳川斉昭っていうのがさっきさらっと出てきたけど、徳川斉昭の7番目の子供で生まれたんですがと、7番目の子供だから、水戸藩を継ぐことはできないと。ただ子供の頃からあまりにも頭がキレッキレでと、この人家康様以来の、本当に名君中の名君なんじゃんつって、そっから、これ7番目の子供にしておくのもったいないよねっつって、でそっから当時将軍家出せる一橋家っていう家柄、徳川の将軍出せる家柄からそれちょっとうちの養子にもらえないっつって、そして養子になった人、はい、分かった人、はい、お願い、そう一橋慶喜、徳川慶喜ですと。だから徳川慶喜は最後何やった、そういった薩摩長州が幕府倒そうとしてくる中大政奉還を行って、どうにかして幕府存続させようとすると、それでも薩摩長州の連中たちが、幕府倒すことに躍起になってきて、そして戊辰戦争が大きいと。戊辰戦争の初っ端鳥羽伏見の戦いで負けた後慶喜はその後これで俺は何薩摩長州の方に天皇が味方についたということは、その後、俺は朝敵ってことになるのと。いやそんなん絶対やだ絶対やだ絶対やだ、そんな無理無理無理無理無理無理無理無理無理無理、じゃあもう何、向こうの戦いで負けたんだったら、今大阪に俺いるけど大阪城からもダッシュで逃げ帰るわっつって江戸に逃げ帰って、で江戸のその後寛永寺っていうところに引きこもって、もう俺もう絶対天皇と戦って天皇軍とは天皇の軍勢とかと戦うつもりはないからもう引きこもるからと、勝海舟あとは全て丸投げよろしくとね、俺絶対戦わないからとね、俺朝敵にされたらたまったもんじゃないからと、あとはよろしくっつって、ね、一切戦おうとしなかったのがそれが徳川慶喜なんですと。だからその慶喜の動きに対して最後の方、なんで戊辰戦争の時に慶喜戦わないんだよつって思った人とかいません？大河ドラマとかもしくはそこら辺の歴史の時、だってこの人尊王論の影響めっちゃ受けてんだもん。だから人の行動原理にはその思想が密接に絡んでくるんです。 ですと。だから、まあ、いずれ、近現代になっていけばなっていくことは分かるけど、思想が分かってなければ、そうするとその人の行動原理だとかそういったものが分かんなくてちんぷんかんぷんになるでしょうねと、はい。だから思想は重要になるわけ、はい。そしたら、ここら辺32ページの一番めんどくさいところが終了しましたがと、まあ、君たちはもうこんな人が多すぎて先生覚えらんないんすけどと、うん、だからそんなの歌で覚えればよくねと、はい。ですんで、歌で、覚えればいいんで、プリントを、回しましょうと。はい。で、まあ、覚え歌は、まあ、これはタッチになりますが、と、まあ、タッチに関しては、これはそうだな、まあ、昔のアニメだけど、と、やっぱり、これは本当に名作中の名作なんで、と、見たことがない人はですね、受験が終わったら、とね、ぜひ、見てもらいたいなと、っていうか、今ちょうど夏だしね、まあ、甲子園に関係するのがそれがタッチですから。ですんで、まあ、見たことある人。うん、名作だよね、やっぱりね。うん、ですんで、見たことないやつは、まあ、ぜひ見てください。というか、まあ、僕自身も、まあ、タッチに関しては、あ、そうですね、まあ、やっぱり子供の頃甲子園に行きたいなと思った人間としては、前サッカー部じゃないのか、いや、あの野球も、あの日曜日に1回だけ野球部にいたんで、野球部じゃない、いや、あの野球チームに入ったから、あ、そこから甲子園、まあ、行けるんだったら行こうかな、お前そんな気楽にいけるようなもんじゃねえだろうと。あ、でもまあ、このタッチの、あの描写として素晴らしいのは、あと、あ、そもそも、まあ、そうだな、替え歌のこの、あ、替え歌じゃねえ、あと、あのそもそも原曲のこのタッチを、あのとんでもない勘違いしてるやつ、ああ、のえ、なんかエロい歌だよね、何を言ってんのと、タッチの意味ちゃんと分かってると、まず、これもう分かんない人のためにタッチっていう話がどういうものなのか、これ語るよ語るよ、まず主人公は上杉達也、兄貴、双子の兄貴、出がらしって言われる兄貴です。で、一方で、弟の上杉和也、ね、生まれた日は同じで、顔もそっくり、ね、でどちらもまあ一応イケメンだけども、まあ、成績優秀なのが弟の和也、ね、で、スポーツ万能、実は達也も本当は万能なんだけども、和也は、中学校の頃から野球部のエースとして、そしてもう将来を期待されていると。で、近所に住んでる、お隣に住んでる、それが朝倉みなみと、これがもう本当にクソ女、ね、この上杉家をめちゃめちゃにした張本人なんだけど、ね、子供の頃に、ね、甲子園を見てる中で、あ、すごいと、ね、たっちゃん、かっちゃん、ね、私を、甲子園に連れてってって言ったせいで、そこから人生狂わされたのが、弟の和也なんですと。で、お互い野球の、まあ、子供の頃から野球始めるんだけど、ちなみに、その時に野球だとか、それからあとはランニングだとかすると、毎回勝つのはどっちか、達也なんです。兄貴の達也のが能力高いの。ただ達也は飽きっぽい性格で、途中でやっぱやめだーっつってすぐにやめちゃうと、で、一方で和也は、その南の言った、甲子園に連れてってって言ったものを実現するためにずっと、その後も雨の日だろうがずっと練習を繰り返して、で、そこから中学校に入って野球部のエースになって、そして、そこから高校に上がって明星学園高等学校に上がって進学して、高校1年から、野球部のレギュラー、そしてピッチャー務めて、そしてキャプテンも、もともとはピッチャーやってたキャプテンがもう全ては上杉に任せた、和也に任せたと。で、そこから、和也はずっと頑張り続けると。で、一方達也の方は、中学まではもうずっとだらきっきってたんだけど、高校に入って、まあ、親友の原田ってやつが、上杉、お前も少しは、死ぬ気で頑張ってみたらどうだと、で、そこから、強制的にボクシング部に入れられてと、でしごかれることになるんだけども、と、その時に、まあ、和也が言うんだよと、兄貴と、兄貴も野球部に入ったらと、で、兄貴だったらね、そしたら能力高いんだからさ、本気出せばさ、僕に追いつけるでしょうと。いや、前に追いつけるなんて無理だろうと、いや、兄貴だって僕と同じメニューね、これをずっと2年間続ければと、すぐに僕なんか簡単に追い越せると思うよと。いや、俺には無理だよっつって、で、そういった、和也と、達也が、まあ、これはどちらも南のこと好きなんだけども、と、南が好きなのは、成績優秀、それから、学内でも、スポーツ万能っていう風に言われている和也が、まあ、これが、まあ、一応学内では人気なんだけど、南が好きなのは兄貴の達也のが好きなんです。 達也が好きな理由は、達也は、自分のことよりも毎回人のことを優先するんです。南が自分のことを好きだで、一度南は実はたっちゃんに達也に告白してます。でもその時に達也は断ってるんです。返事をしてないんです。なんで、自分自身には南を幸せにする資格はないから。和也がずっと、こういった南の幸せのために、南の夢を叶えるために頑張り続けてるから、だから自分にはその資格はないっつって、そこから、まあ一方で和也はやっぱり自分の好きな気持ちも抑えられなくて、まあ南に、南のことが好きなんだって言うんだけど、南は、自分の気持ちはたっちゃんだから、達也だから、そこに答えられないと、そういった、まあいわゆる三角関係のものが続くんだけども、一方、その中で和也は、まあ高校1年からレギュラーとして活躍して、そして夏の、ここで地区大会、東京都大会の決勝戦まで行くんです。この決勝戦で勝利すれば、ついに甲子園ですんで、あと、その決勝戦さえ勝てばいいと、で、その、当日に、じゃあ、お父さんお母さん、それから兄貴行ってくるねっつって、で、ところがその時に、まあ、グローブが置いてあって、まあ、このグローブはもう実はちゃんと達也もグローブ持ってることは持ってるんだけど、ここで達也も あいつグローブ忘れてんのかと、じゃああいつの元に届けに行かないとなっつって、で、まあ、達也のためにグローブを、まあ、学校まで届けに行くんだけど、学校に到着したら、そしたら野球部員たちがみんないる中、あ持ってきたぞっつって、達也じゃねえのか、な兄貴の達也だからね、なんでこの兄貴が来んだよと、いやなんか和也があのグローブ忘れたからと、出がらしの兄貴ってどうすんだよと、まあ、とりあえず受け取っとくけどと、で、そこから、俺なんで和也まだ来てないんだろうと、俺のが後に出たのになと、まあ、俺のスピードが速すぎたからかっつって、で、その後、まあ、戻っていくと、で、一方、和也は、一向に学校に来ないと、でそこからしょうがないからバスは出発してと、で、その後、決勝戦の、試合会場に向かっていくんですと、で、達也はその戻る途中でと、そこで救急車が動いていく、様子を見て、それで、話し声が聞こえて、子供を救うためにと、ここで、道路に、高校生が、ね、あのあとは、ユニフォームを着た、なんか学生が飛び出して跳ねられたらしいよ。で場面は切り替わりと、今度は中村総合病院という病院で、そこで、達也は、ずっと、試合中継を見ながらと、決勝戦だからねと、頑張れよ頑張れよつってんで、応援して、一方で、決勝戦においてはエースのいない決勝戦っていうこれは題名なんですが、エースがいないまんま、しょうがないから元キャプテンが、和也が来るまではなんとか俺たちで頑張ろうと、和也が来るまではなんとか耐え忍ぶんだっつって、でキャプテンが一生懸命ずっと投げ続けて、まあ、3対4ぐらいで負けて、まあ、接戦なんだけども、一生懸命達也は頑張れよと、いけるって頑張れよっつって、で言ってる中、そこに先生がやってきて、上杉さん、ここから、このアニメの描写もそうだし漫画の描写もそうなんだけどと、これの足立みつるの描き方のすごい部分っていうのは会話なしとか間の取り方が本当に天才的なんですと。でそこから達也は、何事も、一言も発することなく涙も流すことなく、そのまま試合会場に向かって、試合会場について、そして試合見ているお父さんお母さんを見つけて、お父さんお母さん、来てなんでって達也と、ね、だって今まだ試合中だろうと、いいから来てっつって、で、いやとりあえずいいから来て、だって試合中じゃないかも、いいからいいからっつって、で、それをまあちょうどその場面を見つけたのが南で、たっちゃんっつって声をかけたんだけど、達也はそれを無視して、そのまま、試合会場に出ようとすると、で、その試合会場に出ようとしてタクシー止めようとした時に、原田っていう友人が、親友ね、上杉へとどこに行くんだと、朝倉には伝えなくていいのか、試合が終わったら中村総合病院まで来るように伝えといてくれ、試合が終わったらでいいのか、ああ、ここで原田はいろいろ察するわけです。こいつは本当にもう人生何周かしているかのような、感じの、達観しているやつなんだけど、で、そして試合が終わった後南は、その後中村総合病院まで、大慌てで駆けつけてくるんだけど、場所は霊安所です。ですんで、そこでパイプ椅子に達也が一人座って、そしてベッドには和也が横たわってる。なあ南、綺麗だろ、 たったさ打ちどころが悪かっただけで人間ってこんな早く死んじまうんだぜ。こんなに綺麗なのにさ、何も怪我とかもほとんどないのに、たったそれだけでもう動かないんだぜ。でこの場面で、これの描写のすごいところはどちらも泣かないんです。これは一つの美学かもしれない。まあ、僕も子供の頃に自分の親族が亡くなった場合、その時には、人前で涙を流すなって言われました。だから僕がちょうど君たちと同じ年か、その時に、おばあちゃんが亡くなったけど、葬式の時に僕は絶対泣かないようにしてました。人前では泣かないように、別の場所で泣くように。でまあ、そういう美学のある、美学もあるかもしれない。で、その後場面切り替わって自宅に戻ってきて、その後達也が、まあ、そのまま、自宅に帰ってきて、そのまま2階にその後自分の部屋に上がっていく時にお父さんお母さんが達也っつって声かけても、そのままガムシートで、部屋に戻った後、達也はクラシックなんて全く聞かないんだけど、和也がクラシック好きなんだけどね、クラシックの音楽を大音量でかけたんです。だからお父さんお母さんのお母さんが「ちょっと達也と近所迷惑だからやめなさい」とね。でお父さんはこれの描写だけなんです。つまり想像しろってこと。ここで達也は自分の泣き声を、これを聞かせないようにするために、クラシックの大音量を流してるんです。一方南は南で鉄橋の下で、その自分の泣き声も聞こえないように大声で泣いている。で、結局野球部は決勝戦で敗れと、そして、その、試合が終わった後後々、もうその時の、ずっと和也の相方務めてた、キャッチャーの孝太郎っていうのはもう和也のいない野球部なんかでもう俺野球なんてやってる意味なんてないっすよと、キャプテンもう俺も無理っす、もう野球部やめますよ、野球なんてもうやってらんないっすっ。そんなところに急に和也のユニフォームを着た、これが達也なんですけど、孝太郎つって、で、そこから全力で、まあ、ピッチングするんだけど、それを孝太郎は、和也だと思い込んで、受け取ろうとするんだけど、まあ、大暴投でとんでもないところに飛んでってと、で「あのバカ兄貴!」って怒るんだけど、それを見たキャプテンが「これ和也より速いんじゃないか、あいつ育てれば」っつって、でそこから達也の勧誘が始まって、達也は最終的に野球部に、強引に入れられるんですと。でそこから、達也は、まあ、一応野球部に入ってから、徐々にここから変わっていって、1年、その後2年生の時の、地区大会は準決勝で結局、ノーヒットノーラン達成したけど試合は負けちゃうと。で、ノーヒットノーランで試合負けるっていうのもすごいことだけどね。で、その後3年生の時に、ようやく地区大会の決勝まで行くんです。で、地区大会の決勝戦で、その時に、まあ、相手は、1年生の時に和也が、まあ、試合に出られなくて、そして、甲子園に、2年連続で出てる住工業、で、バッターは新田っていう、まあ、これも途中で三角関係っぽくようなね、ことも出てくるんだけど、新田っていうイケメンの、4番バッターがいてと。で、その決勝戦において、達也は1回ホームラン打たれるんです。でホームラン打たれと、で、試合は途中でいろいろねホームスチールとかいろんな作戦があって、延長戦までもつれ込んで、確か試合は4対3かな2対3かな3対2かどっちか忘れたけど、一応明星学園達也の方が、リードしてる状態と。で、そんな中と、ここでバッターに、まあ、最後の方もさずっとあれだからね、一人で1回戦から投げ続けてるから達也もさすがに体力的に疲れ切ってて、で、そこから、達也もまあ新田の前に1番から始まって1番2番3番で4番に新田で、その途中1番か2番かに打たれちゃってと。でランナーが2塁、でランナー2塁の状況下で、最後、10回の裏、表だったかな10回の裏だね10回の裏、ここでランナー2塁でバッターは強打者の新田、1回ここでもうホームラン打たれた逆転負けです。でその状況下でみんなナインたちが集まってきて、達也どうする、ああだって一塁は空いてんだろ、ね、新田にはもう一回ホームラン打たれてんじゃん、ならこれはあれだろ、あ敬遠で、あ、一塁に歩かせるのが一番じゃないか。でもナインたちはみんな知ってるんですよ、達也の性格のこと、自分よりも他の人のことを優先するんです。 本来は勝負したいんだよ。でも、その達也の、意図を途中で汲み取って、その後、もうでもな、とりあえず敬遠で決まり。ちなみにもう達也は、その前に一度こういうことを言ってます。敬遠はしたくないんです、逃げるような感じだから、逃げたくないから。でもその達也が敬遠を一応選ぶで、その後、ね、ナインたちが、それぞれの、まあ、ポジションについていく中、キャッチャーの光太郎が、はい、内野バック、内野バック、極端に深めに、絞って、あとは外野全面的にバック、残り一人しまっていこうぜ。一番熱い場面だね。で達也もお前らしょうがねえなっつって、バカだなと、ああ、じゃあ最後に行った最後の勝負だっつって、でそっから、まあ、全力で、ここから、達也対、この新田の、まあ、ピッチング対、あとはバッティングの戦いが始まるわけだけど、何本もホームランに近い打球打たれまくるんですと。全部ファールでギリギリ逃げるんだけどと。で何度も何度も、ファールで逃げる、ファールで、ホームランに近い打球で、さすがのもう達也も、もう最後の方になるともうダメだと、くそ暑いよと、でこんな中でと、昔だったらと、こんなくそ暑い中ですぐにクーラーの中に入って休みてって思ってたのにと、今じゃそんなことも言えるわけでもねえかと、でももう腕も上がんねえしと、これ以上ね、もう、もうピッチャーストレートも投げることも厳しいよと、ごめん和也と、お前の夢を叶えることは難しかったかもしんねえと、あ、でも和也がこんなこと言ってたな、兄貴も2年頑張れば僕のことなんて簡単に追いつけると思うよ、その2年がこの日なんだ、和也の命日から2年経ったのが今日か、でもごめん和也、もう腕が上がらねえんだ、だからごめんな。で最後、渾身の一球投げようとした時に、この時に今までずっと一度も、達也のことを応援しようとしなかった和也の魂が乗り移ったのか、最後渾身の一球入って新田を三振に、ここで、打ち取るんです。で結局甲子園決定と。で、甲子園出場が決まって、そして、ようやくここで達也は浅倉南に告白をするんです。ようやく南の夢を叶えられたから。この時に残した名言が、上杉達也は浅倉南を、愛しています、世界中の誰よりも、もう一回言って10年後になっつって、ですんで、まあ、それが名場面なんで、僕もね、それを昔、好きな子に言ったことがあります。振られましたが、はい、ですんで心を込めて歌いたいと思います。はい、行きましょう。3、2、1。呼吸を止めて一秒、あなた真剣な目をしたから、そこから何も見えなくなるの、星屑ロンリネス、ツッコめや。ずっと振りだったんだよ